こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。2035年増える富、消える富の見分け方、インフレ地獄を生き抜く資産戦略は、小林大仙による資産形成と資産防衛の実用書である。主題は長期化する物価上昇、金融政策の変、国際情勢の揺らぎ、技術革新が個人の資産価値に与える影響を読み解き、2035年に向けて残る富と目減りする富を区別することにある。一般的な投資入門のように商品選びだけを扱うのではなく、現金、借金、不動産、流動性の高い実物資産、ビジネススキルまでを含めて資産を機動的に組み替える視点を示す点が特徴である。著者自身の資産形成経験を背景に、インフレ下では安全に見える保有形態も実質価値を失う可能性があることを指摘し、変化の大きい時代に必要な判断基準を提示している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、インフレ下で現金の安全性を問い直す資産防衛の視点。本書の中心にあるのは、インフレ時代には資産の名目額ではなく実質的な購買力を基準に考えるべきだという問題意識である。預金や現金は価格変動が見えにくいため安全に感じられるが、物価が上がれば同じ金額で買えるものは減る。つまり額面が減らないことと富が守られることは同じではない。本書はこのズレを増える富と消える富を分ける出発点として扱う。特に2035年という時間軸を置くことで、短期の相場予想ではなく長期の制度変化、人口動態、財政金融政策、国際経済の影響を考慮する姿勢を促している。重要なのは現金を否定するのではなく、現金だけに偏る危険を明確にする点である。インフレ局面では資産価格が上がるものもあれば、固定収入や低利回り資産のように相対的に価値を失いやすいものもある。そのため読者は資産の種類ごとに価格上昇への耐性、収益力、換金性を点検する必要がある。次に、金融緩和期を庶民の機会として捉えるレバレッジの考え方。本書で目立つ論点の一つは、金融緩和が資産形成に与える影響である。低金利や流動性供給はすでに資産を持つ人だけでなく、やつりを活用できる個人にも機会を生むという見方が示される。借金は一般に危険なものとして理解されがちだが、本書では使途と返済原資が明確で、将来のキャッシュフローを生む資産に結びつく場合、資産形成の速度を高める手段になり得ると整理される。この視点は不動産投資や事業投資のように自己資金だけでは到達しにくい規模へ進むための仕組みを考える上で重要である。ただし、レバレッジは資産価格の上昇局面では効果を増幅する一方、金利上昇、空室、収入低下、流動性不足が起きれば損失も拡大する。本書の実践的な価値は、借入を単なる悪や善として扱わず、金融関係、返済余力、資産の質を組み合わせて判断する枠組みを示す点にある。さらに、大転換期に重視される現金の機動力と流動性資産。本書はインフレ下で現金の実質価値が低下する危険を指摘しながらも、現金の機動力を軽視しない。ここに本書のバランスがある。経済の大転換期には価格が急落した資産を買う機会、事業上の緊急対応、海外移動や生活防衛などすぐ使える資金が重要になる。したがって現金は長期保有だけを目的に置くのではなく、選択肢を確保するための待機資金として意味を持つ。また本書で触れられる高級時計のような移動しやすく換金性を期待できる実物資産は、土地や大型設備とは違う性質を持つ資産として位置づけられる。もちろん実物資産には新顔、保管、価格変動、売却時の市場環境といった制約があるため、単純に安全資産とは言えない。重要なのは、資産を利回りだけで評価せず、持ち運びやすさ、換金のしやすさ、危機時に使えるかという観点を加えることだ。本書は富の評価軸を広げ、変化に対応できる総資産を増やせる、そして中国経済、生成 AI、地政学リスクを資産戦略に接続する読み方。本書は個別の投資商品だけに閉じず、中国経済の変調、生成 AI の普及、国際情勢の不安定化といった大きな環境変化を資産戦略に結びつけて考える。これは個人の資産価値が国内の賃金や預金金利だけで決まるわけではないためである。中国経済の減速や不動産問題は貿易、観光、金融市場、資源価格を通じて日本にも波及し得る。生成 AI は企業の競争力や雇用構造を変え、どの産業が成長し、どのスキルが陳腐化するかに影響する。地政学リスクはサプライチェーン、為替、エネルギー価格、投資マネーの流れを変える可能性がある。本書の意義は、こうした話題をニュース解説として消費するのではなく、自分の収入源、保有資産、負債、事業機会にどう反映されるかを考える材料にしている点である。読者はマクロ環境を予言する必要はないが、特定の前提に依存しすぎない資産構成を意識することが求められる。最後に、 会社員経験とビジネススキルを資産形成の基盤にする発想、本書が一般的な資産運用本と異なる点は、金融資産の配分だけでなく、会社員としての経験やビジネススキルも富を生む基盤として扱うところにある。資産形成は投資商品を買う行為だけではなく、収入を増やす力、案件を見極める力、交渉する力、数字を読む力、組織や市場の変化を理解する力によって左右される。会社で得られる業務経験やフレームワークは、給与を得るためだけのものではなく、不動産投資、事業運営、副業独立後の判断にも転用できる知的資産になる。本書は富裕層的な資産の持ち方を紹介する一方で、出発点としての労働経験を軽視しない。これは手元資金が大きくない読者にとって現実的な示唆である。高い利回りを探す前に、自分が理解できる市場を増やし、失敗時に修正できる判断力を鍛えることが長期の資産防衛につながるという考え方が読み取れる。結論として、本社はインフレや円の購買力低下に不安を持つ人、預金中心の資産管理に限界を感じている人、不動産や借費を含む資産形成を広い視点で考えたい人に向いている。投資初心者にとっては、商品名を覚える前になぜ現金だけでは守れないのか、なぜ流動性や返済余力が重要なのかを理解する助けになる。すでに投資経験がある読者にとっては、資産を利回りや値上がり期待だけで見ず、インフレ体制、換金性負債との関係、マクロ環境への依存度を点検する契機になる。類書との違いは、節約術やインデックス投資の一般論に寄せるのではなく、金融緩和、借利、現金の機動力、実物資産、ビジネススキルを同じ資産戦略の中で扱う点にある。ただし、注意や実物資産の活用は読者の収入、信用力、リスク許容度によって適比が大きく変わるため、内容をそのまま模倣するより、自分の条件に合わせて判断基準を取り入れる読み方が適切である。ご支援いただける場合は、小林大悠、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。